はい、おはようございます。賛美していきましょう。ラララララララララララララ3、はい。世の終わりのラッパなり渡るとき、常世の朝となり、救われし者は世もの隅より、すべて主のもとに呼ばれ、その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間を通し、あなたの御教えのうちにある、くすしきことに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。本日のデボーション箇所は、第一コリント15章12節から28節になります。それではお読みいたします。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そして、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もし仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇られないのなら、キリストも蘇られなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるようにキリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまで、と定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで、万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方が、それに含められていないことは明らかです。しかし、万物が巫女に従うとき、巫女自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは、神がすべてにおいてすべてとなられるためです。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。体の復活を信じないギリシャ人のいる中、使徒パウロは、キリストの肉体をもっての復活が事実でない場合、福音宣教は偽りの働きとなり、キリスト者の信仰も将来の希望も虚しいものとなると語っています。そしてパウロは、キリストがすべてのキリスト者の復活の原型、代表として確かに復活されたと断言し、さらに、キリストの再臨の時に起こるキリスト者の復活と死の滅亡、そしてキリストを含むすべてを従わせる神の時について語っています。はい、それでは御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。では 準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は16節と28節に、特に目が止まりました。16節はこの死者のよみがえりということですけれど、ここでラザロが4日墓の中にいたにもかかわらずよみがえった、そういうイエス様が実際にご自身がよみがえられる前に実証的に示されていたなと。またイエス様が十字架にかかられたその時にも墓から多くの生徒たちがよみがえった、そういういろんな実証的なことを思い出すことができました。そして少しでも確信を私たちに与えようとされてるんだなと。もう一つは28節は未信者がイエス様を信じること、また私たちがの肉が砕かれて、そして御霊の人としてイエス様に従順になることが神様がすべてをすべ収めるその鍵なんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は17節でキリストが蘇られなかったら、あなた方の信仰は虚しいというところで、本当にイエス様が蘇られたかどうかというのが本当に私たちの信仰の全てというか、それがなければ本当にこの信仰ではないという、それほど本当にこのイエス様が蘇ったということは大事なことで、本当の信仰に必要なものであるということを思わされましたようです。
はい、私はその12節から14節ですね。復活はないと言っている人々と、それでは実質のないものになってしまうというところで、本当にこの主を信じ、この聖書を信じるというときに、一部は信じるけれども、一部には信じていないというような中途半端さは、全体の実質をないものにしてしまうものなんだなということを思わされました。信じるというときに、どれだけ信じているのかということが非常に重要だなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は12節に目が止まりました。キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかというところで、述べ伝えられたことをそのまま信じて、そのまま伝えていくっていうことが、本当に福音宣教の鍵になっていくんだなと思いました。混じり気のない福音を信じて伝えていくことが大切だっていうことに目が止まりました。ここにあるように自分の思いを挟んだり、自分が理解できる範囲だけを信じて伝えていくっていうのは、もうその時点で福音を殺してしまっているということを、そこに目が止まりました。以上です。
はい、私も、12節から14節が特に心に留まりました。特にこのキリストの復活がない場合、この宣教は実質のないものになり、信仰も将来の希望もクリスチャンにはないことになるということ、改めて考えさせられました。キリストももし十字架にかかられただけで復活がないとしたら、偉人の一人として終わってしまう、そう思われても仕方ないですけれども、パウロが言っているように、キリストがこの死から復活され、死の問題を勝利し解決してくださったことによって、本当にこの宣教福音が実質のあるものにであると証明されていることを改めて思わされました。はい、それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただいて、三位一体の神様について、また教えられること一つ一つについて詳しく調べながら黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、23節からのところですけれど、御父はどういうお方であるか、まず初歩としてキリストをよみがえらせ、キリストの再臨の時にクリスチャンをよみがえらせ、それからキリストによる裁きを あらゆる面で行われるお方、そして最後の敵である死を滅ぼされるお方、巫女に関しては20節から22節までというのは眠りでありますけれど、死から復活された初王であるお方、これが巫女イエス様、最初の人アダムによってもたらされた全人類の死に対して、ご自身によるよって全ての人が霊的にまた身体的によみがえる道を与えてくださったお方、以上です。
はい、私は21節22節を通してイエス様を通して死者の復活が私たちに与えられたということを思いました。イエス様が私たちに復活を与えてくださったお方であり、まあその証明となってくださったお方だということを思いました。イエス様が復活したということは私たちも復活するんだという、本当に永遠の命に関わるのがこのイエス様の復活であるということを思わされました。以上です。
はい、まずイエス様巫女について20節27節で初王として復活された方であり、また万物を従わせる方であるということ、それから避けるべきこととして12節から14節、聖書の教え述べ伝えられた福音をすべて信じていないと、実質が一部だけ信じないとはあると実質のないものになってしまう。で、自分の価値観に合う部分や理解できる部分だけを信じるのでは、全く信じないのと変わらないのだということを教えられました。以上です。
はい。私はちょっと前半しかできなかったんですけども、13節と14節のところから、教えられたこととして、信じることができる範囲だけを信じるというのは信仰にはならないということを教えられました。まだ見たことが、自分で体験して見たことがないとしても、御言葉が伝えているものをそのまま信じることが信仰。たとえそれが自分の理解や価値観を圧倒的に超えているものであったとしても、信じるというのが信仰であって、そこに神の力が働くということを教えられました。そして15節のところから、パウロが信じることができない人たちに対しても、すごく丁寧にどうして復活が事実であるのかということを様々な観点から証拠立てているっていうことがすごく私には模範的だなと思ったんですけれども、その中から一つこの復活の証拠として、キリストの復活というのはパウロ自身がまた使徒たちが自分の人生も名誉もかけて述べ伝えてきたものだということ、それが復活の証拠の一つとなるということを教えられました。まあ、福音というのはこの今の世の中もそうですけれども、伝える者にとっては圧倒的に不利な状況、その世の中でそれを信じた者たちによってもう命を懸けて述べ伝えられてきた。パウロが言うように、もしこれが嘘であったならこの世の中で一番哀れなものになってしまう、まあ、そういう状況の中でも、まあ、福音は消しても消しても消えない火のように今も伝えられてきているというのを見るときに、やはりこの復活の事実もまた真理の証であるなということを教えられました。以上です。
私は26節から28節を通して、父なる神様について教えられています。父なる神様は最終的に、すべてにおいてすべてとなられる方であると教えられました。天の父は救いの、天の御国のご計画、グランドデザインを持っておられて、このキリストの再臨の日も天の父だけがご存知であって、その再臨の後に万物が御子イエス様に従うんですが、その御子自身も天の父に、完全に従われて、そしてこの28節にあるように、天の父はすべてにおいてすべてとなられるお方であることを改めて教えられています。それでは最後にいただいた御言葉を適用していくために黙想していきましょう。それでは 準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は28節を通してです。この万物が御子に従うということが神ご自身の最終的な統治にかかっているということが特に心に残りました。自分自身を考えると、いろいろ賭けが多く、また体の管理、衛生管理等においておろそかになってしまっているということを教えられました。もう一度今日は主の前に、全く献身ができるように主に祈って、そして悔い改めようと思います。また未信者や初心者がイエス様に一歩でも近づけるように、今日も聖霊様の導きをよく見極めて、聖霊様の導きに従って一人でも救い出すことができるように、一人でも霊的に引き上げることができるようにとお祈りしました。以上です。
はい、私は、復活を信じる信仰がこの宣教を成り立たせる力の信仰であるということを思わされました。まあ、本当に死に打ち勝ったという、そういう力が信じる者に働いていると、エペソ人への手紙でも書いてあるんですけれど、まあ、とても今自分は力がない状態なんですけど、もう一度死者を復活させた全能の神様の力が信じる者に働いているということを、この事実をもう一度見上げたいなということを思わされました。以上です。
はい。私は全体を通して、最近ですね、すごく考えていることが、どうして、まあ、苦しみがあり、クリスチャンにもすごく試練や苦難や苦しみがあって、そしてまた病があって、まあ、それが癒されることもなくて、そういう状態に置かれていたりするのかなということをずっと考えていて、またそのことをどうして喜ぶことができるかなということを、まあ、ずっと考えてですけれども、まあ、今日の中でも本当に私たちが一番目を向けなくてはいけないのは、自分自身が本当にこう復活するとき、そしてそのときに本当に神様ご自身の栄光と、一番の栄光となるということをなんか教えていただいて、私はその結構価値観を今日は変えていただいたというか、私たちがやっぱりこう一番目を向けるべき希望に目を向けていなければ、この地上にあるあらゆる苦しみや、またその中で喜ぶ信仰というのは理解できないものだなと思いました。本当に一番大切なことは、私たちがキリストが復活をした、そしてそれに続くものとなっていくんだということ、そしてそれこそが本当に私たちに与えられている一番の希望だということ、そこに目を向けた歩みというのが本当に聖書が一貫して語っていることなんだなということ、そこに気づくことができました。感謝します。またさらに深く黙想していきたいと思います。
はい、それでは簡単にお貸し合わせていただきます。この自分自身がこの日々現場に使わされて勉強させていただいているこの福音ですけれども、福音がこのイエス様の死からの復活によって実質のあるものとされたこと、そしてこの再臨の希望についても実質をいただいていると。そして、信仰生活もイエス様の復活によって意味あるものとされている。このことを覚えるときに、本当にこのクリスチャンとして歩ましていただいていることがどれほど感謝であるかと改めて思わされました。真理についてもう少し深く掘り下げて黙想しながら、今日は感謝を持って仕えていこうと思いました。以上です。一言に祈ります。愛する天のお父様、御言葉の時間をありがとうございます。それぞれいただいたあなたからのお言葉に信仰を持って今日も応答していきたいと思います。またさらに深くこの御言葉を悟っていきたいと願っています。今日もどうぞ導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。今日も素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。